皆様こんにちは。杏林製薬がお届けする杏林シンポジア、毎週この時間は医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。
杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発・製造・販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
シリーズがん医療の最前線、がん克服を目指しての22回目、肺がん診療の進歩について、国立がん研究センター中央病院呼吸器内科課長後藤康さんにお話しいただきます。聞き手は慶応義塾大学名誉教授斉藤郁夫さんです。
今日は肺がんについてお伺いします。よろしくお願いいたします。先生のところに紹介される患者さんの患者層って今どんな感じになってるんでしょうか？
はい。まずは、ご高齢の方が、やはり非常に増えてきているかなというふうに思います。80歳を超える患者さんにも、手術、ないしは、治療、内科治療、放射線治療、いろんな治療を提案することもできていますので、ご高齢の方は増えてきている。一方で、肺がんというと、昔は皆さん、タバコというイメージがあったかと思うんですけども、タバコを吸われない肺がんの方も実はたくさんいらっしゃいまして、タバコを吸われていない若い患者さんも、当院にはたくさん来ていただいているということになります。はい、
そういった患者さんの発見動機、きっかけってどんな感じなんでしょうか、今は。
はい。やはり一番多いのは、無症状の時に何かしらの検査で見つかったという人が多いと思います。それは健康診断のレントゲンであれ、他の病気で取った画像検査であれ、全然癌とは関係なく、風邪ひいて取った時の検査というのもあります。もちろん、それ以外には、症状が気になって、どっかが痛いとか、咳がひどいとか、苦しいとかでいらっしゃる方もいらっしゃるんですけども、全体で見ると症状を持っている方の方が少ないぐらいじゃないかと思います。
はい。ということで、紹介されてきますと、まず先生のところではどういったことを患者さんに提案するんでしょうか？
はい、まずは肺がんが疑われているという前提がありますので、本当に肺がんか、そして肺がんだった場合にはどんな肺がんかというのを調べる必要があります。で、これは基本的には僕ら生検とか、場合によっては手術して診断することもありますけども、検査をすることでまずどのタイプの肺がんができているか、そして次に重要なのは、もともとあったものがどんな状況になっているか、すなわち転移しているか。これは画像検査でほとんどの場合されますけども、どんなものができて、どこに病気が広がっているか、広がっていないか、この二つの軸で、まずは肺がんについての診断を進めていきます。
はい。それがまず基本で、それで、1期から4期まで一応分けられるということでしょうか？
はい、ご指摘の通りで、なるべく患者さんは病気が出たところだけにある場合には、一期などの非常にいわゆる病気が、ステージが、数が少ない状況で見つかったらば、もうそれで手術して治すというのがもちろんベストですので、まさに病気に応じてステップアップして治療を決めていくということになるかと思います。
はい。手術、放射線、薬とこうあるわけですけど、それがおよそその病気と対応しているということでしょうか？
はい。大体病気に応じて手術のみ、放射線を加える、薬物療法を加える。これは病気で、基本的には我々はこの病気の人にこういう治療するとよかったっていうことを研究結果として蓄積してきているので、病気が非常に重要な情報になるかと思います。
はい。それらの3つの手段を組み合わせてやっていくわけですね、基本的には。
おっしゃる通りです。患者さんによってもどれが一番いい治療かっていうのは異なると思いますし、先ほどの病気、それから患者さんの病状、それらを合わせて3つの治療、ないしは本当にどんな治療でもいいので、ベストなアウトカムを目指した治療を実施していくということになります。
これも先生たちの施設でのこれまでの実績、それから世界的な臨床試験での結果から提案していくということでしょうかね。
おっしゃる通りですね。まず我々は背景としては、今までの患者さんがどうだったのか、それがまさに臨床試験の結果だと思うんですけども、過去の人たちのデータをまず頭に入れた上で、じゃあ目の前の患者さんは、その過去のどういう人に該当するのか、 過去にどういう人とどういうところが違うのかということを各医師が個別化して最終的な提案を図っていくという形になると思います。
はい。さて、まずは手術ですけど、手術の進歩となるとということがありますが。
はい。手術はもう昔から手術をして治るということは分かっていたので、今度はいかに負担を小さくしていくかという方向性だと思います。昔は開胸といって胸を大きく開いていたんですけど、この傷をどんどん狭くする。で狭くする際に、まあ、例えばですけども、機械を使って奥を見るようなカメラを使ったりとか、そして最近ではまあロボットを使ったりとか、患者さんがいかにして負担を小さく、手術後の回復をいかにして早くするかということも含めて、手術を低負担で行うことが目指されていますし、一方で低負担だからといって治らないとかいうわけにはいきませんので、いかに手術の負担を小さく切るとかいうことも含めて減らしていきながら、かつ治る確率は減らさないということを目標にしていると思います。
まあ安全性と根治できるかということの両方ですかね。
おっしゃる通りです。
はい。手術になると、今、入院っていうのはどのぐらいでやるんですか？はい、
問題ないと1週間弱で皆さん帰ってきます。もう入院したら翌日に手術して、本当に、1週間するかしないかのうちには皆さん退院されていくというペースです。
はい。それから次が、薬がこれまた進歩してるんですよね。
はい、そうですね。薬の進歩に欠かせないのは、先ほど申し上げたどんなタイプの肺がんかということを詳しく見ていくことになります。本当に原因を追求できて、その原因に対してピンポイントに治療できることもあれば、原因がわからないながらも、我々が持っている薬がものすごく効くようなことがわかっているような病気に対しては、負担の少ない薬で治療したりとか、まずは患者さんを同じ肺がんという名前がついていても、より細かく分類すること、そしてその分類に応じた治療をすることで、より効率的に、かつ、もちろんこちらも外科の手術と同じように、副作用が少ない治療を目指していくということになりますし、まあ、これが本当に着実にやや人によったり病気によってバラバラだったりはするんですけども、全体としては前に向かって進んでいって予後は改善してきてという状況だと思います。
薬も、まあ、いわゆる昔からの抗がん剤ではないものが今はかなり使われているということでしょうか？
はい、おっしゃる通りで、抗がん剤の有効性は今も昔も変わらないですし、抗がん剤の副作用を予防するような薬もどんどん増えてますので、例えば昔みたいに毎日のように戻してしまう、そんなような副作用の強い薬がどんどん減ってるんですけども、メインはどんどん変わってきていて、例えば分子標的薬っていうのは多くの薬が飲み薬で、飲み薬によって癌の原因に近いところを体の中でブロックして、まあ原因を断つとまでは言えないんですけど、原因を限りなく、治療することによって非常に早く効果が出て、かつものによってはものすごく長く効果があるものもありますし、免疫療法っていうのは我々未だに完璧には効くか効かないか予測できないんですけども、多くの患者さんに免疫の力を助けるように、もともと持っている患者さんの免疫の力を僕らでいうと不活化、いわゆる活性化させることで、がんを攻撃してくれるような治療薬も出てきていて、まあ、この二つがむしろ今までの抗がん剤と比べても、より重要な要素になってきているというのが薬物療法の現状です。
はい。まあ、薬物は、まあ、4期の患者さんが主なんでしょうけど、効果が出てくるっていうのは、どのスピードで出てくるんですか？
早い時は飲んだら1週間2週間で出てきます。時間がかかる時には2ヶ月ぐらいしないと自覚できない時もあるんですけども、本当に薬によっては痛いと思って飲み始めたら、もう本当数日以内に痛みがまず消えましたって言われることもあるぐらいですね。ものによってはものすごく、まあ、僕ら切れ味がいいって言ったりもしますけども、早く効いてきます。一方で免疫なんかは薬を投与してから自分の体がちゃんと反応して攻撃体制に移動しないといけないので、まあ、どうしても時間がかかるということもありますので、まあ、一般的には僕ら数ヶ月見て効果をきちんと判定していくということにはなっています。
はい。それからもう一つの柱の放射線ですけど、これも進歩があるんですね。
はい。はい、放射線も外から強いエネルギーを使って、僕はよく患者さんに病気を焼くと言ってるんですけども、まあ、もちろん熱で焼くわけにはいかないので、遠くで奥の方だけ熱エネルギーが行くようなものが放射線です。で、この放射線も昔は本当に一つの方向からすごいエネルギーをバーンとかけてビームで焼くようなイメージでしたけど、今は本当にコンピューターが進んでますので、一つの方向でなく複数の方向からものすごい勢いでかけることによって、いかに病気のところにピンポイントにかけるかっていうのが主流ですし、まあ、さらに言うとかける範囲、かけ方、さらにはかけるエネルギーの種類、まあ、これらすべて少しずつ進歩して改善してきているというふうに思います。
はい。まあ、こういったいろいろな治療があるんで、これを、まあ、提案する場合には、いわゆるキャンサーボードっていうのをやっていくんでしょうか？
そうです。まさにおっしゃる通りで、キャンサーボードっていうのは患者さんにどのような治療を選択するかということを、みんなで議論する場です。キャンサーボードは多くの場合には、いくつかの領域が参加している場合のことを言うかなというふうに思います。例えば薬物療法の場合には、ボードというほどではなくて、基本的には内科医が集まったところで相談をする。基本的には我々はほとんどの患者さんの治療をチーム全体で診療しています。一方、キャンサーボードっていうのはこのチームの同士がみんなで集まって、その治療がベストか優先順位は何かというのを決めていきます。ですので先ほどの薬物、手術、放射線、この3つのうち2つが関与しているときには基本的には相談していますので、手術と薬、手術と、手術と放射線はあまりないんですけど、放射線と薬、これらがないし全てこれらが関わるときには我々チームで相談して、どのように順番も含めてどのように治療していくかということをコンセンサスを取って、それも患者さんに提案するようにしています。
で、提案したところで、シェアドディシジョンメイキングということになるわけですけど、はい、これがなかなか大変そうですね。
そうですね。治療の選択肢が増えてますので、患者さんに、この治療とこの治療にどういうメリットとデメリットがあるということを説明するだけで時間もかかりますし、何より僕は大変だなと思っているのは、患者さんも自分の病気を聞いて、その時治療法を伝えられて、もう全てを咀嚼するだけでも大変なのに、最後に自分でディシジョンまで決めるようにって言われるのはなかなか大変ですね。やっぱり患者さんによっては自分たちで決められないので、決めてくれっていうこともあるんですけど、僕はそれも含めてディシジョンじゃないかなと思っているので、いつも患者さんに A という治療法、B という治療法、好きな方をどっちやってもいいけど、もうどうしてもわかんない、困った時には C の方法として、僕らが決めるんでもいいですよっていうふうに説明していて、それを選ぶ方も変な言い方ですけども、結構いらっしゃるかなというふうに思います。
そういった中で、いろいろな皆さんの貢献があって、日本の肺がん治療は、かなり世界的にレベルが高いということなんでしょうか。
そうですね。日本には一つ大きなメリットとして、まず、近点化というのがあります。これは日本全国どこに行っても、我々できる治療が基本的には一緒です。ですので、多くの患者さんに、しかも同じ医療制度ですので、同じ医療を提供できる体制がまずあります。もう一つは、やはり、日本はですね、フリーアクセスですので、より皆さん、地元の病院からでも、遠くの病院でも、より良い治療を受けようと思えば、治療を受けれます。ですので、この二つの仕組みによって、患者さんが希望すれば、本当にハイレベルな治療をもう全員に提供する体制も整えてますし、一方で、じゃあ地元の病院で、体の負担があるから、治療しようと思った場合にも、決してそれは治療のランクが下がるというよりは、本当に我々が、経験がどうしても地域がばらつくのと同じですので、経験が多少下がることがあったりするかもしれませんけども、提供できる医療という意味では本当に日本は世界随一ではないかなというふうには思っています。
はい。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シリーズ、がん医療の最前線、がん克服を目指しての22回目、肺がん診療の進歩について、国立がん研究センター中央病院呼吸器内科課長後藤康さんにお話しいただきました。聞き手は慶応義塾大学名誉教授斉藤郁夫さんでした。
それでは、キョウリン製薬がお送りしました、キョウリンシンポジア。来週をどうぞお楽しみに。